はい、それでは後半は、まあ、僕がこの2ヶ月何していたのかっていう話、なんだこのコンテンツはっていう。
そんな需要あるのかっていう話。
そうですけど、まあまあ、はいはい、大学院生、修士2回生の、何してんだ話なんですけど。
そうです。修士あるある話。
まあ、まず、修士、の、まあ、サイクルとしては、まあ、5月にね、前も話したけど、学信の申請書が、まあ、大体みんな5月いっぱいかけて書いて、みたいなのがあった後、何してるかっていうと、今度は、うちの研究科では7月に、構想発表会、修士論文の構想発表会っていうのをやるんですよ。
はいはいはい。
で、それが結構、うちの研究科は人数が結構いっぱいいて、4領域あって、うんで、いるんですけど、なかなか一堂に会するときはないんですけど、その時はもうその時ばかりは、まあ、かなり多くの人が参加して、うん、結構公開、さっき のマリさんの討論型じゃないですけど、
うん、
集まってオープンにして結構議論の時間長めにとって、それどうなってるんですかっていうのを、まあ、聞くっていうのがあるんです、うん、で、うん、それがもう1週間かけて修士論文と博士論文の構想発表会とあと博士論文の校長会結果どうでした、うん、みたいな話を、まあ、まとめて
一気にやるわけですね。
そう朝から夕方までというか
きついな
あ。まあ、まあ、そういう大イベントがあって、で、それの、まあ、構想発表会の何するかっていう構想発表をゼミとかでやるみたいなね。そういうのが続いて、結構バタバタ、それをずっと作って。
それは、厳しいね。なるほど。
で、まあ、僕の場合は、民族芸能を、まあ、取り扱った、取り扱うきっかけになったある劇団があるんですけど、うんうん、それがどういう、ね、思想的変遷を経て、まあ、なんていうのかな、芸能を取り扱い、その芸能を舞台に上げてきたのかっていうのを、まあ、1950年代からずっ と、まあ、その中心人物の資料とかを追いながら、うん、見ていこうっていうのにして、うん、まあ、その資料調査もこの前行ってきたんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう話をね、まあ、15分ぐらいにまとめて発表して30分ぐらい延々いろいろ突っ込まれるっていうそういう場所だったんですけど、まあ、それが本当に、一大イベントで、
いやー、それね、僕もやっぱり発表とかやってるからわかるけど、はいはいはい、
うん、
結構きついよね。
まあね、
うん、いや、一回その4月の段階でちゃんとまとめとくっていうのはすごく大事だと思うんだけど、うんうん、でも全然進んでない人とかいるでしょ。
いるし、うん、
余裕でいるよね、
うん、
なんかブレちゃったりとか。
そうだから学信の時とは全然違うテーマで発表してる人もいるしね。まあ、だから結局ポンポンポンってさ、もうあるから調べてる時間がないというか。
そうね、
うん、本腰入れて調べるのは結局、ね、夏休みから、まあ、この後期、
うん、
だったりするので、まあ、それが結構サイクル的にきついなっていうのはあるんだけど、まあ、でも研究者としてはしょうがないのかなっていうのが、
うんうんうん、
あったりして、で、僕の場合はさらにその劇団の調査の路線以外に、その荒間の調査もやっているので、
うん、
まあ、2本立てなんですよね、要は。
なるほど、
うん、で、それで、まあ、結構この2つの路線を並行してやり続けるのが結構大変だなっていうのを最近思ってて、
そうですね、
まあ、でも、うん、研究ね、続けてたら多分そういう2本3本自分がやってることあって、それぞれ対応していかないといけないっていうのはあることなので、
うんうんうん、
まあ、対応しないといけないっていうのが大変なんですけど、まあ、うん、まあ、そういう話があったっていうのは、まあ、とりあえず、発表はまあ無事に済んで、で、その後も、うん、俺一番最初だったんですよ。
おお、初日
の、なんだろう、初日の、一番最初、朝から、
うん、
うん、 9時半とかそれぐらいから発表して、
まあ、
まあ、あのそれある意味よくて、もう終わったらあと気楽なんで、
うんうんうん、
で、他の人のやつにもあのずっと出てて、で、あの質問とかしまくったんですけどね、うん、
ほう
全然関係ないジャンルの方々に質問をいろいろして、まあ、そういう質問力鍛えたりも自分でしてたんです
けど、うんうん、まあ、リサーチデザインのところだからね、うんうん、だから研究設計の部分で、うんうんうん、その人が問題意識と思って質問ね、うんうん、思ってることと、
うんうん、
そのテーマと手法が本当に一直線になってるかどうかとかね、
うんうん、
そのあたりは全然専門知識とかの前に、うん、ロジカルな部分で議論できるところ
も、うんうん、そうそうそう、そこもあるし、あとこっちの問題に置き換えたりね、
うん、
その民族芸能の、保存の問題とか、あるいはその転用、変わっていくっていう問題だったりとか、
うんうん
う
ん、
そういうのに置き換えて、その文化の問題って結構あの、うん、応用が効くので、そっちの分野ではどうなってるんですか、うんうん、みたいな話とか、
うんう
ん、
そう
ね、あったりとかして、まあ、結構面白かったんだけど、
うんうん、
問題は、まあ、それにかぶりつつ、この、まあ、8月、7月の終わりから7月30日から8月の16日までずっと調査をしてたんですよ。
おお。
で、それの調査の準備もそれに並行してやってたので大変だったっていうのはあるんですけど、うん、まあ、まず、ここでも話したことがある、その、青森県の、津軽半島の先っぽにある今別町っていうところの、大川台地区っていうすごい小さな集落で行われている大川台荒間踊りっていう踊りを、まあ、僕今調査してて、そこの祭りが8月の7日に、まあ、4日から7日にあるので、まあ、それの、前後の調査をずっと一緒に、
なるほど、
うん、参加してたっていうのがあるのと、まあ、後半はあの劇団の方に行って、その資料をね、うん、あの機関誌をずっとあのコピー、去年はコピーしてたんだけど、
うん、
あの今年は写真に撮ってあのコピーに変えてみましたっていう。
はいはいはい、はい、
あのコピーだとお金かかるし、あの場所も取る
ので、うん、そうなんだよね、紙も重いしね。
そうそうそう、で結局その紙どうしてるかっていうと、俺スキャナで取り込んでんだよね家帰ってから。
それだと最初からデータだろう。
そうそうそうそうそう。で、まあ写真普通のデジカメなんだけど、フラッシュ焚いてあのマクロで設定したら全然読めるので、
うんうんうん、
で4日ぐらい、4日5日4日かなかけて、どれぐらいだろう、3000枚ぐらいかな、もうちょっとかかるけど、うん、コピー取り続けて、うんうんうん、
すごい、写真とコピー取り続けた。
あ、まあ、写真をひたすら三脚を置いてさ、もうパシめくりパシめくりみたいな、そういう作業を。
ああ、なるほどね、
うんうん、そうそうそうそうそうそうそうそう、
お
あの膨大なデータが
すごいね、
うん、読むの大変だなと思いながら、まあまあでも、東北にあるんで
行けないもんね、
うん、そうそうそうそう、とりあえず手元にあることがね、うん、重要だなと思って。で
そういう資料っていうのは、うんうん、そのどういう基準でどこにあるっていうのを調べたんですか。
あ、まあ、その劇団が持ってる機関誌なんで。
あ、機関誌なんだ、うん、じゃあバックナンバーを要は。
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう、それはじゃあ公開されていたものってことか。
一応そこの芸術、芸術っていうか、その研究機関っていうか、まあ、それを管理してるところがあって、その劇団に。
うんうん、
そこに行って、まあ、当時の資料ありますかって言ったら、ああ、こういう機関誌があってねっていう。で、それを紹介されて、それが、まあ、1950年代からずっとストックされてたっていう。
うんうんうん。
ので。
なるほどね。
うん。で、それをひたすらコピーですよね。
そっか。
うん、だそういうのしたりとかしてて。うん、で、まあ、今回ね、メインで話したいのは、その荒間の話を少しし ようかなと思ってて、
はいはい
はい、荒間は、まあ、前にも話したんですけど、一応言っておくと、まあ、荒間踊りっていう踊りがあって、それは馬の枠っていうか、まあ、馬を模した枠をつけて、その中に、まあ、うん、男性が入って踊りを踊って、で、その手綱をその女の人が持って、一緒に踊って、でそれがまあいっぱい あのその前後に賑やかしみたいな人がバーっていっぱいいて、行列になって、集落中ぐるっと練り歩いて回るっていうような芸能なんですけど、うん、そこに、まあ、当然そのアクセスが悪い僻地の田舎なんで、過疎高齢化が進んでるんですが、そこに、ちょうど10年前からあの京都とかの学生が あらま好きでその大学取り組んではいたんですけど、あの、うん、そのルーツがもともとどういうところであらまやってたんだっていうので、その今別町の大川台っていうところを訪れて、でそれがきっかけになって、今ではもう学生たちが、今年は70人ぐらいかな、
うん、
あの大分、京都、名古屋からそれぞれ訪れて、
おすごいね、
70人ぐらい、だから人口600人ぐらいのところに70人いきなり来ちゃって、でそれであの祭りを一緒にねやってるっていう、うん、まあかなり
70人っていう数は年々増えているんですか？
うんとね、今ここ数年は横ばいだね。
ほうほうほう。
あの去年もだいたい70人ぐらい、一昨年も70人ぐらいだったかな。まあ結構ね、日程とかある、あとまあそのサークルの増減もあって、
うんうん、
まああと社会人になった人たちが来れるか来れないかみたいな。
うんうん、
だから社会人の人たちって結構その時期に休みが必ずしも取れないので、
うんうん、
なかなか行けないっていう人が多い、
ね、
多いんだけど、あの、うん、人によってはもう何回も行ってる人たちは、うん、お盆の時期に、だからその祭りとは別に後で、そっち行って、まあ、地元の人とワイワイ騒いだり交流したりっていう。のしてたり、もうだから祭りだけでつながってるっていうわけじゃなくて、もう人としてつながってるっていうか、もう親戚の子供じゃないけど、が久々にこう村に帰ってきたみたいな、
うんうんうん、
そんなノリになってるんだよね、もうね。
うん、なるほど。
うんうん。で、まあそういう関係があって、まあその関係自体がまあある種面白いなと思って、うん、調査もしてるんだけど。
それはさ、その、民族芸能としてのアラマっていうのとさ、
うんうん、
その要は人を巻き込むコンテンツとしてのアラマってあるわけじゃん。
はいはいはいはい。
で西島さんとしてはどっちにも注目してると思うんだけど、
はいはいはい、
僕としてはさ、その、
うん、
要は地域の活性化とかね、
はいはいはい、
あの過疎問題ってすごい政策課題として重要だからさ、そこのコンテンツというか、まあ、人が それを介して繋がっていくところに興味があるんだけど、
うんうんうんうん、
そっちのさ、そのネットワークがどういうふうに変わるのかとか、
うん
うん、そういったところの分析、
うんうん、
どういうふうにネットワークが大きくなってきて、
うん、
とか、そういうところの分析っていうのは西島さんするんですか？
あ、します。しますし、逆に言うと、そういう関係性を見てないと芸能もわかんないと思います。
なるほどね、
うん、
芸能っていうのを分析するときにそこは、まあ、絶対に分析が欠かせない
ところだ。分かんないといけないし、あとその芸能自体にある種その関係性も表彰されるんですね。
うんうんうん、
つまりその芸能、アラマっていう芸能があって、それを細かく見ていくと、まあそのある種その学生たちとその地元の人たちがどういう関係を結んでるかっていうのがわかるっていうのを、まあ、今回の、調査で結構確信したというか、
うんうんうん、
まあ、ちょっと触りだけ話すと、学生たちがさ、まあ、アラマ教えてくださいって言ってくるんだよね、
うん、
でそうすると、まあ、地元の人たちも、まあ、なんかよくわかんないけど教えるかっていうので、まあ、最初は対応してたんので、うんうん、それで、まあ、その時、まあ、過疎高齢化進んで、青年団がやってたのが保存会っていうのができて、うん、まあ、要は青年団の OB の、まあ、ちょっとおじさんたちが、祭りを回してて、うん、で、その中で、まあ、割と世話好きな人っていうのがいて、
うん。
うんうん。で、その人たちが、今度は、子供会っていうのを作って、
うん、
青年団が若い20代、前後でやってた ところから、まあ、まずその、それより上の年代が出てきて、その後子供会っていうのが出てきて、はい、それより下の小学生とかを巻き込んでやるようになり始めるわけ。
うんうん。
まあ、まあ、過疎高齢化して、た時に、まあ、青年層が抜けるんで、老人と子供の芸能になっていくっていうのは割と筋なんだけど、
うん、そうだね、わかりやすいというか、まあ、そうなるよなって感じ
で。で、その時に、じゃあ、今までのその、芸の伝承がどうなるかっていうと、それまではさ、青年団の中で、まあ、別に誰も教えないんだよね。
うん。
勝手に若い人たちがさ、ある意味かっこよく、うん、若い中でいかに自分がかっこいい踊り踊れるかどうかっていうのをこう盗みながらさ、誰にも教わることもなく高め合ってたのが、まあ、保存会はその延長線上だからまだいいんだけど、その中で子供会が出てきた時にどう変わるかっていうと、子供って別に芸能必ずしもやりたくないわけよ。
うん、だろうね。
うん。あ、なんで。
ダサいみたいな。
そうそう。まあ、ダサいっていうのもあるかもしれないし、別に、うん、やりたいと思って参加、だ授業の一環でやったりするからね。
うん。
うん。で、そういうのがあって、どうなるかっていうと、誰か一人、教える人が出てくるんだよね、
うん、
教える人が出てきてその芸能を教え始めるんだよね、
うん
うん、でそこで、まあ、ある意味 それまでその割とぐちゃぐちゃしたネットワークだったのがある種一本化されていってしまうんだよね、
うん、
そのバリエーションがあったのがある種その人を通って教えられるってことで結構、まあ、一元化 していってしまうっていうのが少しあって、
はいはいはい、
でまあ子供もその何そんなに気が入ってないから楽な踊り方でやっちゃったりもしたりするんだけど、うん、そこにまあ大学生が来たと、
うん、
でその全然知らない大学生たちが来た時にどういう対応するかっていうと、要はまあ子供会と一緒の対応だよね。
うん、なるほど。
まあ、つまりまあ世話好きの人が教えて、
うん、
でまあ、大学生たちは、まあ、子供とは違ってその覚える気があるからガンガン吸収はするんだけど、でもどうしてもやっぱりその、ある地元の中の、まあ、多様な踊りがある中の、まあ、ある世話好きの人を中心にこう、踊りが作られていく。で今はその大学生が結構その、うん、踊りっていう面では比重が大きいからさ、そっちの踊りとか、はいはい、あるいはお囃子に、まあ、地元の人たち、いや、あるいは、さらに言えば、子供たちが、その大学生の踊りに引きずられる形で、
うんうんうん、
まあ、ちょっとまた、それまでの芸能と違う芸能、違う、その節回しみたいなのとか、癖みたいなのがちょっと出てくるっていうのはあるんだけども、
うん、
まあ、ここまでは、よく、言われなくもないし、想像できる、話だと思うんだけど、
うん、
でも、実際そうは言っても、そうじゃない部分もあって、
うん、
僕が言ってるその、大学生たちっていうのは、さっきその、何？もう人と人とで繋がってるっていうか、要はさ、講習会のような感じではないわけよ。アラマの講習会やって、うん、1,2,3 ではい教えましたっていう感じじゃなくて、もう人と人とで勝手につながっていっちゃってるんだよね、
うんうんうん、
だからその地元の中でも特別親しい人がいて、うん、その人の家に泊まりに行くとかもあるし、あとその、うん、学生たちはまあ会館に泊まるんだけど、そこでお風呂はそんないいのがないので、いろんな人の家にお風呂を借りに行って、で、そこでいろいろ話をするみたいなのがあるんだけど、
うんうん、
だそういう形で勝手に、まあ、ある種つながって、まあ、個々人でつながってるので、学生たちの中にも、うん、地元の人たちがまだ残してるそのある種の芸能のバリエーションみたいなのを敏感に察知して、学生たちの中でそっちの今行われてる、まあ、主流の踊りじゃないエッセンスみたいなのをやって、うんうん、何度か獲得してやろうっていう人たちが出てきてるし、あとそれを、まあ、ある種認めてる、岡台の、
うん、
人たちっていうのもいて、
なるほど。
だからその、だから踊りとかお囃子だけ見ても、
うん、
結構その、どういう形で繋がってるのかっていうのが、
うんうん、
あのそこに表彰されてるっていうか、現れてると思うんだよね。
うん、
だそういう、なんていうのかな。だから、思ったのは、あの、もしね、その芸能に絡んでやるっていうんであれば、その講習会っていうのは結構、まずくて、
うん、
あの、さっき言ったように、その、もともとあった地元の多様性みたいなのを崩してしまう結果にもなると。で、
はいはい、
そうじゃなくて、もし、まあ、その芸能の良さというか、その地元が持ってるものの良さをそのまま生かしつつやるんであれば、独自にね、うん、つまり地元の人、ある特定の一人じゃなくて、いろんな人が地元にもいて、来る人もいろんな人がいて、それぞれが重層的にというか、それぞれでつながっていくっていう形が一番芸能の保存っていう意味でも、
うん
うん、保存って言うと、まあ、あれなんだけど、まあ、あの、うん、そういう意味で、まあ、
生きていく、そういう形で生きていく
っていう、ね、そうそうそう、のがね、うん、
そういう機能ってさ、
うんうん、
今、西島がなんか説明してくれたようなアラマの機能っていうのがさ、うんうん、要はその、民族芸能っていうのが、
うん、
広く持っているものなのか、
うんうん、
あるいはそのアラマっていうのが特徴的にそういうところが秀でてるというか、
民族芸能っていうね、あの括り自体はすごい大きいものなので、
あ、そうだね、
あの合ってないようなものというか、まあ例えばあの神楽とか、あのあるいはその神事に近いような、
うん、
専門職の人たちだけがやるようなものもあるし、うん、アラマみたいに、集団で踊るっていうのもあるので、その一概に民族芸能すべてが持ってるとは言えない、
うん、
だけども、あのでもね、あの民族芸能っていうのは、まあ、ざっくりまとめれば、まあ、ある程度なんとなく昔から地域で、やられてる、まあ、踊りとかそういうのっていうので、
うんうん、
それはさ、その毎年やってんだよね、地域で、
うん、
飽きもせず、
うん、
で、それまで続いてきたっていうのはさ、その地域にとって、まあ、ある種、その、何回もやるに耐えうるコンテンツなわけだよね。
はいはいはい。
で、その理由があるはずなんだよ。
うん。
なんで続いてんのっていう。
うん、そうです、それはそうだよね。
面白くてやってるんだったら、その、面白がれる理由がある、あるはずだし、
うんうん。
だそれは何なのかっていうのを、止めていくっていうのが、まあ一つ、まあ課題としてあって、うん、で、それが例えば、なんていうの？それを今発信しようとしたときに、結構その分かりやすくしちゃうことで、それがそぎ落ちてしまう。
うん。
地域の中で、何回も耐えうるのは、例えば、その、今の現代的なやり方だと、その舞台で見せるっていうことになっちゃうから、
うん、
舞台で見せると全員がパッと揃った踊りをした方がインパクトがでかいわけよ、う
ん、はいはいはい、はい、
バッて。でもそんな踊りって毎年見れたもんじゃないんだよね。
うん、
だって変わんないんだもん。
うんうん、そりゃそうだ。
ピタって揃うのがいいっていうのだとさ、うん、あの、うん、毎年一緒なので変わんないからさ、まあ、
うん、
要は今のよさこいのシステムっていうのはそれでピタッて揃ってパッて見せてすげえんだけど、
うんうんうんうん、
でも飽きちゃうから毎年毎年あの踊り方とか新しい要素を付け加えて付け加えて変えていくっていうのがよさこいの、ね、うん、仕組みなんだけど、
うん、
あの衣装とか変えたりね、じゃなくて、うん、旧来の民族芸能っていうのは、まあ、毎年基本的には同じ踊りをするんだけど、でも細かい要素の捉え方とかやり方が個々人で全然違ったりするんだよね。
うんうん、
その、基本の踊りはこうで、揃えるにはこうやんないといけないんだけど、でも、自分の体とか、自分がかっこいいと思う部分とかっていうのを表現するときに個人差がすごい出て、で、それが個々人で毎年毎年やっぱり、踊りを若干変えていったり、組み合わせを変えていったりする中で、やってるから全然見てても飽きないんだよね。
なるほど。
うん、だそういうものとして、 まあ、あの、まあ、多くの芸能が面白くて今も続いてる芸能は大体そういう芸能なんだよね。
うんうん。
で、そこの部分を、まあ、その、そこの部分っていうのは、まあ、まさにその芸能にどう関わるかっていう関係性、人間関係の部分も、
うんうん、
あの非常に重要になってくるので、あの、なんていうのかな。
うん。
うん、あの、そこも見ていかないといけないし、むしろ、まあ、芸能を見てると、それ、そこも分かってくるみたいな。
なるほどね。
うん。
うん、あのさ、やっぱりネットワークとかってすごく、
うんうん、
あのこれからの時代は大事だと思ってて、
うん
うんうん、それで今社会科学でもさ結構そのネットワーク分析みたいなのやってる人がいるんですよ、
はいはいはい、
だから例えばアラマの問題が、うんうん、アラマだったら誰がそのネットワークのハブなのかとかさ、
うんうん
うん、そのハブの人が変わることによって、
うんうんうん、
そのアラマのそのまあアラマが持ってるね全体のネットワークがどういうふうに変わるのかとか、
うんうんうん、
そういうのを、まあ、その分析する人っていうのはすごく、社会科学でも増えてきてて、
うんうん、
それで、西島さんは基本的にはインタビューとかを通して、そのネットワークとか、その、つながっていくモチベーションみたいなものの分析をしているっていう感じなんです。
そうだね、インタビューと、まあ、だから産業観察と、まあ、だ現地に行って、まあ、一緒にやってみたり、記録取ったりとか。
うんうん。それで例えば論文の中にネットワークっていう言葉結構出てくる。
アラマの論文はまだ書いてないんだけど、まああの、うん、ネットワーク的なあの、うん、例えば伝承母体っていう、
うんうんうん、
まあ議論がまあちょっと前にあったんだけど、伝承母体があの伝承母体っていうのは旧来の村の共同体がその芸能の伝承母体なんだみたいな議論があったんだけど、うんうん、そうじゃなくて今はもうだネットワーク的な伝承母体っていうのがあり得るんだっていう話として、うん、まあ、あの、卒業論文は締めたので。
なるほど。
うんうん。
で、やっぱりその問題意識としてはかなり、
うん。あります。
あるってことね。で、今さ、アラマがさ、あの、西島さんの、
うん、
あの、整備によってさ、
うんうん、
まあ、中、ネットで配信されてるわけじゃない
ですか。あの、まあ、それは、まあ、研究、だその、民族芸能の研究、もうまあ並行してやってるんだけど、まあ、ちょっとアクションリサーチ的なところも少しあのやり始めていて、あの岡台のアラマの、まあ、まあ、今年その学生たちと、その岡台が、出会って10年目っていうことって10周年を記念するイベントをこっちその京都とかあの大分とか名古屋とかの学生たちと向こうの岡台の若い人たち両方で祝おうじゃない、うん、祝おうっていうかあの自己委員会を作っていろいろ、うん、あの今までにそうそうそうなかったことをやろうじゃないかっていうのの中で、
うん、
あの俺はあのホームページっていう企画を出して、
うん、
で今そのアラマ .net っていうあの、
うん、
まあアラウマアラいアラらしい馬って書いてアラマですけどアラマで検索すればあのまあ一ページ目のどこかには表示されるように今もうなってるんだけど、
うん、
あの、それを作っていて、そこで結構動画とか、写真とか、うん、あとまあ、いろいろ、こっちの研究の成果みたいなのも公開していこうかなと、あの、思っているサイトが今作ってるっていうのが、はい、ありますね。
なるほど。
うんうん。
それで、その、例えばさ、西島さんが今、
うん、
向こうの若い人とやってるわけですよね。
はいはいはい。
あの、それで、例えばそこに、僕の視点からだと、
うんうんうん、
その、行政的なところは全く入ってこないんですか？
あの、行政、今別町？
うん、要は町おこしっていうので、うんうん、今いろんな自治体は必死こいてやってる。で、なんか、ね、最近さ、テレビ見てるとさ、
うん、
あの、電車、電車系で、
うんうん、はいはい。
その、いろんな駅をモチーフに女の子のキャラクターを作ってる、うん。
はいはいはい。
っていうのをやってて、
うん、
でも、まあそれは商工会がやってるんだけど、もうさ、おじいちゃんたちがその萌えキャラを、上りにしてさ、
うんうん、
持ってなんか、やったりしてる。あとなんかその、その、女の子のキャラクターの、
はいはいはい。
をモチーフにしたお祭りとかを じいちゃんばあちゃんがやってるっていう。
かなりシュール。
すげえな、シュールなんだよ。で、そこに、あの、電車好きの人たちが殺到する。
あ、すげえな。
てっちゃんが殺到する。すごい、あの図はすごい。
うんうんうんうん。
で、あと、このついでに言うと、はいはい、あの、この前、
うん、
ちょうどコミケの日に、
はいはいはい、
あの、向こうのお台場の方に行ってて、
あ、はいはい、大変だ。
それで、うん、電車でコミケの人たちとさ、
うんうんうん、
ちょうど、
ね、あの、
帰る時間と鉢合わせてしまって、はいはいはい、もう大変だったんですよ、
うんうん。
死ぬかと思った。
え、
囲まれて。
え、それは何何の話に通じ
る？あれ、全然悪意を持った囲まれ方じゃないんだけど。悪意ないのにこの威圧感何みたいな。
だそういうコンテンツをね。
いやー、そうそう、だからそう、アラマはコンテンツとして、
まあ、一応、なんつうの、町の役場の方には、まあ、何人か知り合いがいて、話もしたりしてるんだけど、うん、まあ、今別町っていうのはもうね、まあ、結構やばい町なんですよ。
まあ、だって人口600人でしょ。
あ、違う違う、それは、
集落。
集落、集落。今別町全体でも、まあ、5000人ぐらいだっけな。
はいはいはい。
まあ、そんぐらいの規模なんですよ。
うんうん。
で、産業ないんですよ。
農業？
農業ね。
農業もね、みたいな。
農業、漁業、あと、土建。
はいはいはい。う
ん、そんぐらい。で、
やっぱりね。
うん。で、どこの町、
まあ、自給自足しかないんじゃないかっていう。
中継地点でもないと。で、まあ、強いて言うなら、まあ、青函トンネルがあるぐらいなんだけど。
おぉ。
まあね、でもそれも。
通過されるだけ。
通過されるだけなんだけど。まあでも、前話したけど、新幹線の駅が今度。
え？え？今度ちょっと。
5年後にできます。
おい、もうそんな、俺許さないぞ、そんなのは。そんな無駄な駅作るの。
いや、無駄じゃないんだよ。無駄じゃない、全然。
一番にとっちゃ無駄じゃない。
違う。駅自体が必要な駅なんで。
え、ちょっとどういうこと？
北海道新幹線が5年後に開通するんですよ。
開通しますね。
はい。で、その時に、要は本州側最後の駅になるわけですね。
本州？
本州側の最後の
駅。最後の駅なんだ。
うん。に、
あ、それはすごいわ。
奥津軽駅っていうのが、まあ、できるんですけど、
は
い
はい、うん。
まあ、それの駅がなんで必要かっていうと、もともと別に人が乗り降りしない駅として作る予定だったんですね。
え、どういうこと？
つまり、
どういうこと？
点検するんですよ、点検。
点検、はいはいはいはい。
長い区間ずっと、そうそうそう、長い区間ずっとその青函トンネルをくぐってるんで、
うんうん、
一応整備というか、チェックをするために必要な駅。うんだったらしいんですけど、
それは何？人は降りてもいいんでしょ？
で、地元の要望で人が乗り降りできる駅にしたんです。
ほうほうほう。
うんうん、
まあだってそうじゃないとね。
ね、せっかく通るし止まる
の。素通り素通りじゃん。うん、
で、うん、まあそこで何するのかっていうのをまあけんけんがくがく議論はしてるらしいんだけど。
うんうん。
まあただまあ今別町というのはまあ本当にもう産業が青函トンネルで、うん、前作った時にね、一時盛り上がりはしたんだけど、うん、その後要はさ、青函トンネル作る時にみんなもう職業変えちゃったんだよね。
土建になっちゃった。
そうそうそう、みんな土建になっちゃって、でそうなるとさ、もう終わったら
仕事ないわ。
そうそう、終わったらどうしようもないじゃん。
うん、
それなんで、もうみんな外出ていくしかなくて、ま
あ、全国そういうね、土建屋さんいっぱいあるっていうこと。
そうそうそうそうそう。うん、で、まあだから職業変えちゃったりしてて、だからそう、要は、青函トンネル終わっちゃったらもう仕事がないし、家業ももうないので、要は結果外に出てなんかするしかなくなっていって、まあ、どんどん過疎。
過疎化が進むと。
っていう町なんで、もう体力がないんだよね、町自体。
まあ、ちょっと、俺も今自治体研究やってるので興味ありますね。
うん。だから体力がなくてさ。
あ、この自治体きついなっていうのを、うん、データで僕いつも見て、うん、ニヤニヤしてるんで。
うん。で、まあ要は町おこしで動くにしても、動くだけの体力がもうないと。
金がない。
金がない。 人もいない、
うん
うん、っていう状態なんですわ。で、まあ、逆にこっちからね、こっちで動くから協力してくれだったら多分いけそうなの。で、話もしてて、だとりあえず、まあ、ホームページの連携みたいなのを取れそうなんだよね、ちょっと。
うんうん、
申し込んでくれたらデータとか全然公開してる分とかについて転用してくれていいし、みたいな話もちょこちょこ進んでて。
うん、ああ、じゃあちょっと、
うん、
リアルな行政との関わり合いも出てきそうな感じ。
うん、そうそうそうそう。
へ
ぇー。そういうのやったりとか、まあ。
そのさ、今別町ってホームページあんの？
あるよ。あ、結構ね、しっかりしてる。ホームページとしては。うん。
じゃあ、誰かに作らせて。
そうそうそうそうそうそう。
誰も管理できないみたいな。
いやいや、あ、頑張ってると思うよ、ホームページは。で、役場がね、でも木製の平屋なんだよね。
昔の小学校みたいな、ね。
そうそうそうそうそう、かわいい役場だよ。
そうか。
うん、まあそういうところだったりするんだけど、
うん、
うん、だそういう形でまあまあ連携取って町おこしにも最終的に絡めばいいなと思ってんだけど、今はとにかくね、岡台の若い人たちが今ね、もう一回盛り上がってきてるから。
うんうん、
学生たちが来るようになって結構ワイワイ集まるようになって、でさらに今向こうの方でも結構、まあ、なんとか大川台とか今別をなんとかしたいっていう意思も結構あるし、うん、でそういう若い人たちが集まる場所がもう一回できたことで、その地元戻ってきた若い人たちがそこにまた参加するようになってるから、
うん、なるほど。
結構ね、今いい時期なんだよ。
へ
ー。でそれと絡んでいろいろ、それこそこの スカイプで会議したりとかさ、
うん、
岡田の人たちと京都とかで、
うん、
うんうん
うん、
そういうふうにつながってったり、今もうホームページのブログとかも地元の人たちが更新したり動画撮って投稿したりしたりしてるので、うん、まあかなり発信とか動く体制はできてきてて、で、まあ、あとはどういうふうに転がしていくかっていうのを、うん、まあ、いろいろ考えたいなと思って、うん、で、今度9月の3日に、京都でシンポジウムやるんです。
おぉそれは何？どこ、西島さんたちのグループが？
俺が企画コーディネート。
おぉ、
あ、
ちょっとツイートしてたやつか。
うん。で、そのやつは何をするかっていうと、まあ、僕がいる研究会、人類学とか社会学系のね、
うん、
研究会、学内のそのグローバル COE のやつで、
うん、
やってる研究会があるんだけど、
うん、
そこの研究会の、まあ、僕担当の企画として、
うんうん、
この9月3日に金曜日に、
うん、
立命館の、総士館1階のカンファレンスルームっていうところで、うん、祭りの生存学っていうタイトルで
生存っていうのはその祭りがどう続いていくかっていう意味での生存。
あ、2つ意味があって、うん、そう、祭りがどう続いていくかっていうのと、祭りでどう生き残っていくかっていう、う
ん、祭りで人が、
そうそうそうそうそうそうそう。だ、結構だ、大課題って何もないとこ、
だから、なるほどね、
あれなんだけど、でも祭りがあることでいろんな人とか、まあ、ある種生きがいじゃないけどもあるし、うん、あとその活性化にもなってるし、
うんうん、
だから2つ意味があって、祭りをどう続けていくのかっていうと、祭りでどう生き残っていくのかっていう、
うんうんうん、
その2つの意味を、まあ、一応つけてて、何やるかっていうと、まあ、まず研究発表で、うん、うん、俺とあともう2人、一人は京都の、渦政戦国祭りっていうのに関わってて、
うん、
今日は、要はその渦政の映画村のやってる企画で、うん、まあ、それはどちらかっていうと祭りのコンテンツマネジメントみたいな話、ね、
うん。なるほど。
うん、どう、まあ本当に、ドラスティックにというか、ガンガン宣伝して、うん、お金に変えていくかっていうところも含めてね、やってもらおうと思ってて、もう一つは、 京都の東九条のマダンっていうお祭りがあって、それはあの京都にの東九条ってあの在日のコリアンの人たちがあのいっぱいいるところなんだけど、そこであの最近あの東九条マダンでいろんなその韓国に限らずあのいろんな芸能、
うん、
とかあとまあ屋台出したりとかっていうのであのお祭りをしてるんだよね。
で、それがどういう昔からやってるのではなくて、
ない、あのここ数年じゃないかな、言っても10年前ぐらいだったかな、うん、で結構そういう マダンっていう祭りはあのいろんなところでいろんなその、うん、コリアンの人たちがいっぱいいるところでやられつつあって、でその地域住民とかあるいは学生とかも一緒に関わって、
はいはいはい、
あの一緒に作ってるような祭りなんだけど、そこでは、うん、まあ結構まああのいろんなね背景を持つ人たちがそういう祭りを通してどうつながっていけるのか、
うんうん、
っていう報告をしてもらおうと思っていて。
なるほど。
でコメント
面白いね。
うんうん、そうそうそうそう。でコメントをもらうのはね、あの、うん、よさこい、よさこい研究の人。
おへえ。その人はもう研究者、うん、
あの奈良女子大学の内田中堅先生。
あ、なんか前から知ってる人でしょ。
うん、そうそうそうそうそう、ね、
うん、
あの民族学会であの卒業論文発表会をするときに推薦してくれた。
ああ、そうなんだ。
人で、でまあ前から知り合いだったんで、あの、
うん
うん、お願いして。
なるほど、
うん、っていう、まあ、そういうメンバーで、まあ第一部はやって、で第2部はあのそのメンバーとプラスして、であのまずあのアラマに関わってる学生の和太鼓ドーンっていう団体、
うんうん、
京都の学生団体と、あとその OB が作ったプロのパフォーマンス集団のバチホリックっていうのがあるんだけど、まあ、そこの人たちを交えて、あの基本軸は大課題のアラマをどう考えていけばいいのか、これからどうしていけばいいのか、それはその、関係性の部分とか、あるいはその町おこしの部分とか、まあ、両方含めて、あの議論がっつり、会場も含めて議論がっつりしようと思ってて、それで、うん、1時間ぐらい撮ってるんだよね。で、
ああ、そうなんだ。
うん、結構あの個人的にはウェイトを置きたいところで、で、
うんうんうん、
最後にはあの第3部はあのアラマを実際に実演してもらって、
うん、
で一緒にあの踊れた、
みんなでやろう
ぜ、そうそうそうそうそう、
それは楽しいね、
うん、っていうようなねシンポジウムを今あの企画してます。祭りの生存学っていう、9月3日金曜日、立命館大学総士館1階のカンファレンスルームで、2時から、5時までやりますっていう、
うん、
まあ、宣伝なんですけ ど、はい、 で、 まあ、できればあのユースト配信かあのビデオ撮ってそれ公開とかしようかなとも思ってるので、
うんうん、
はい。
じゃあその模様も、
うん、
まあフォローできると、うん、会場に行かなくても、
うん、しようかなと、はい、思ってます。
はい、ぜひぜひそのレポートも、
はいはい、します、
してください。
はい。いやー、
もうすぐなんだね。
そうそう、あのフィールドワーク行ってる時にさ、その関係のメールがバーってきてさ、
あーきついなー。それきついな、重なるときついよね。
ちょっとね、まあでも、まあ、それ、前々から一応やりたかったことであったからさ、まあ、うん、マルジさんもぜひぜひ、今後、シンポジウムとか企画して、どんどんやっていってください。
う
ん、
そうだね、いや、うん、結構さ、シンポジウムって、あのいろんなさ、
うん、
あの基金がうちあって、シンポジウム基金っていうのが、
はいはい、
それで、あの、学生でも講師を呼んで借金を払えるような、
あ、いいね、
そうそう、そういうあのシステムがうちの大学あるんですよ、うんうんうんうん、なのでまあ それちょっとやりつつ、な今ちょっとその調査の方の実務の責任者になっちゃってるんで。ああ、
ちょっとそれは無理だ。うん。
だそれがもう9月、
はいはいはい。
いや、もう終わるので。
はいはいはいはい。
ちょっとぜひ刺激を受けてやってみたい。
うんうん。
ということで、まあ僕らも8月末にかけていろいろやっていって、
うん。
ってことで、まあここでもまたね、あの、調査の結果とか、進歩の結果みたいなのを報告できると思うので、うん
ね、
はいはい、ぜひそこもまた
候補
期待ということで、
はいはい
はい、
なるほど
ね、うん、
うん、
近況報告はこんな感じで、
こんな感じでいいかな、
そうですね、
なんかコンテンツあるを一押し、
あ、じゃあちょっとインセプションの話を、
あ、じゃあじゃあ今週の一押しコンテンツは、
はい、皆さんもお馴染みだと思いますが、映画インセプションをちょっとおすすめコンテンツで紹介したいと思います。
俺名前だけで全然情報がないんだけど、
うん、うん、普通にね、
うん、
大ヒット映画なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、それでまあいろんなところでうん、うん、議論というか、まあ、話題になっているので、うん、批評家なんかもいろいろ発言をしたりしてるんだけど、例えば東博樹さんなんかは、
はいはい、
ツイッターで、
うん、
インセプション見ましたが批評しませんみたいな。それな、なんかその、
うん、
もうクリストファー・ノーランの作品は、
うん、
もう僕の手に負えないと、
はあはあ、
まあ、事実上の敗北宣言をして、何も言いませんみたいな、で、それはまあ多分何を言ってもそこはもうノーランは全部、
うんうん、分かってるぜみたいな、
分かってるぜっていう、うんうん、ただそのノーランの作った作品世界を、
うん、
解釈しようとしても、まあ、それは多分またどっかで自分も混乱させられてて、
はいはいはい、
まあ、間違った解釈しちゃうとか、うん、そういうのを恐れてるのかもしれないんだけど、うん、まあ、ともかく東博樹はそんなことを言っていて、
うん、
あと丸劇投稿電波の宮台真司さんとジム哲夫さん、
はいはいはい、
が二人でやってる、ネット配信の動画、
はいはいはい、
うん、コンテンツを配信する、
うんうん、
なんていうんですかね、
ん、
コンセプトとしては
うん、
ビデオニュースとか丸劇って何なの、うん、
ニューストーク番組、
なんニューストーク番組、
うん、がっつりインタビューを、まあ、雑誌とかに全然載ってもおかしくないぐらいの密度の濃いインタビューが、
うん、うん、
毎週配信されているニュース番組みたいな感じかな、
うんうん、
うで、うんうん、
でまあ、そこでこれぜひインセプション見た方は見ていただきたいんですけど、はいはいはい、無料の、コンテンツ、無料の配信コンテンツとして、はいはいはい、映画評論家の町山智博さんっていう方を、呼んで神保さんと宮台さんで、
うんうん、
インセプションの話をする、
はいはいはい、
いう回が無料配信されているので、
うんうんうん、
ぜひ一回見た方は見てみると面白いと思うんですけど、うんうん、
そっか、俺見たくなってきたな、
うん、僕はインセプション2回実は 見たんですよ、はいはい、それで西島さんにはさっき話したんですけど、うん、まあ、僕生まれて初めて映画館で同じ映画を2回見たという感じで、
うん、
非常に、うん、なんていうのかな、1回目見た時はちょっとなんかその映画体験としてはあまり今まで味わったことない体験して、うん、それは、まあ、ストーリー多分皆さんなんとなくご存知かと思うんですけど、
うん、
要はディカプリオっていうのは、うん、主役がディカプリオなんですね、
うんうん、はいはい、
それで、まあ、産業スパイなんですよ、
はいはいはい、
だからその大企業から、その重要な機密情報を取ってくる、うん、それをなりわいにしてるのがディカプリオなんだけど、うんうんうん、その情報の取り方っていうのが、まあ、この特徴的で、要は相手の夢の中に入り、
うん、
あるいはその相手の夢と自分の夢っていうのをリンクさせると、
うん、
そういうことによって相手の深層心理に入っていって、
うん、
その中に隠れている情報っていうのを抜き取ると、
うーん、
そういう、まあ、映画なんですね。それで、まあ、渡辺謙もまあ出ていて、渡辺謙非常に重要な役割を果
たすんですけど、あ、渡辺謙も出て、
はい、渡辺謙は、顧客なんですね、
うんうん、
だから今日はディカプリオに対して、まあ、こういう案件について情報を その情報を取ってくるんじゃなくて、
うんうん、
そのターゲットにこのアイディアを、こういうアイディアを埋め込んでくれと、
はいはい、
いうことを頼むんですね、
うんうん、
だから情報を単に取ってくるよりかはすごく難しくて、
うん、
要はその相手の夢とか葬式とかに入っていくと、
うんうん、
でその、まあ、情報を取るっていうのじゃなくて、相手が自然に自分の中でそういう考え方が芽生えてきたというふうに、
うん、
考えさせる、うん、そういうふうに夢の中でいろんな仕掛けを作っていくっていう、
刷り込みみたいな感じ、
刷り込みですね、まさに、うんうんうん、その夢っていうのも要は夢の中でもう一回夢を見させるってことを繰り返していって何層目、例えば実際には4層目まで行くんですよね、うんうんうん、夢の夢、夢の夢、夢の夢の4層目ぐらいまで、うんはいはいはい、行って、そこで初めて、まあ、具体的なアイディアの、
うんうん、
埋め込みに成功すると、
うん。
それでみんなで戻ってきて、あ、みんなっていうのはチームでやるんですけど、
はいはい、
みんなで戻ってきて、目が覚めると。
うんうんうん、
で、まあ、そのラストも結構、その、実際に埋め込みが成功して、ディカプリオにハッピーエンドが訪れたのかどうかっていうのも、
うん、
すごく微妙な感じで描かれて、
うんうん、
でもその、全然後味は悪くないというか、すごくいい形で余韻が残るという。うん。満足度はすごく高いんじゃないかな、
本当に。
そうそう。それでその1回目見たときは、本当に、その、まあ、夢っていうのは自分にとって身近な体験じゃないですか。
うんうんうん、
それで、夢を見て、それが現実かどうか、夢か現実か分かんない中でみんな夢を見るわけで。
はいはいはい。
うん、そういうその、微妙な感覚っていう、夢を人間がどういうふうに感じるのかっていう、その微妙な感覚をうまく利用しながら、
うん、
すごく SF チックに、その世界観を作れている。
うん、
だからその、すごく突飛な、例えば宇宙物とか、いう SF とはやっぱり違って、
はいはい、
人間の、感覚っていうのを、
うん、
まさにうまくその映画の中で、この夢っていうのがこうなってたら面白いよねっていうのを、
うんうん、
夢に入れたらめちゃくちゃ面白いしで、夢の中でいろんな世界を構築してって、しかも他の人と夢を共有できるなんてめちゃくちゃ面白いじゃないですか。
うんうんうん、
しかもその身近な想像力の中でそういうところまでも考えられる。まあ、夢についてはね。だからその、ただ単に、監督が突飛な SF を作ったって話ではなくて、
うん
うん、すごく日常感覚とか生活レベルでも、想像できるような、想像力の夢っていう、まあ、面白い装置を使って、ストーリーを組み立てているところがやっぱり面白いというか、ハクビなところ、なというふうに思って、いるんですよ。それで2回目見たときは全部ストーリーを頭に入れて、
うん、
その構造としてどうなってるのかっていうのを考えたみたいので、
うんうん、
ちょっとやっぱり1回目とは全然印象が違かったんですね。やっぱり1回目は本当に何て言うんですかね、もうここは夢だったりしてみたいなのを思うぐらい、だから映画を見てその外に出てくと、なんかその、まあ、映画が長時間だっていうこともあるんですけど、
うんうん、
かなりのその普段はあんまり感じたことないような認識というか知覚で世界を見るようになる感じ。で、ストーリーとしてはもちろん、よくできてるんですけど、そこのその、なんですかね、自分たちの想像力の範囲内で、ちゃんと映画の中に入っていけるっていう。だけど、かなり複雑なので、うん、そこがその集中しながらみんな多分見るんですよね、うん、だけどそのちゃんと映画にはついていけるっていう、うん、そこのギリギリのラインをうまく
攻められてるよ、うまくやってるところなん
で、
ね、
うん、そこはやっぱり 見てもらえれば、あ、そうかもなと、ま、
うん、
マリン言ってたこと正しいんじゃねって思ってもらえる、
はいはい
はい、ぜひぜひ西島さんも、
はいはい、ああ、うん、なんか調べたらこの後一時ぐらいからうちの近くの映画館でやってるんで、
あ、2畳、
うん、2畳、東方シネマズ、
ぜひぜひ
じゃあ収録終わりで見に行こうかな
収録終わりでちょっと息抜きがあってたら見に行ってください。
はいはいはい、はい、なるほどな、うん、なんかじゃあ心理学系の話って っていうわけでもない
心理学ではないね、うん、でもその深層心理っていう言葉はかなり出てくるんだ、ねうん、でもそのそこはねそこ心理っていうのを深くは全然掘り下げてなくてやっぱりそのアクションの部分もすごく多いし、うんうんうん、夢の中であのいろんな銃撃戦とか起こったりする
なるほどね、
うん、
なんか
だからそうだねアクションかな、うん、
話聞いてるとあのアニメのパプリカっていうあの、
はいはい、
アニメ映画あるんだけどそれも割と夢の中入ってみたいな話なんであ
そうなんだ、
うん、結構面白いんだけどさ、うん、あの夢の中入ってワイワイするんだけど、ある時にその夢でなんかちょっとおかしな夢を見させられてみんな狂っていくみたいな現象が起きててそれどうすんだみたいな
あなるほど、
うん、あの話なんだけど結構それも、うん、あの面白いのでよければ
合わせて
はい合わせて
合わせてご覧になると
結構ねあのその狂った夢のあの頭の中がバーってあの視覚化されるんだけどさそれが、うん、あのなんかパレードになっててあのなんかもうどんちゃん騒ぎしながらあの狂っていくっていう描写がすごい面白いので
そこはじゃあやっぱりその、
うん、
面白いだけじゃなくて、
うんうん、
なんかそういう夢が変になってくるところっていうのがうまく描かれて、う
ん、
ていう
か夢的ななんか不条理さとなんか変なつながり方してる世界
その感じあるよね
そうそうそうそう
それなんかねそのインセプションはやっぱりそういう感じではなくて
あ結構合理的な
合理的なんだって夢を操作するっていう話
だから、
そこのところはちょっと違うかもしれないんだけど、でも夢っていうねテーマで
2
つ見てみると面白いかもしれない。
まあそんな感
じ。ということで、じゃあ西島さんぜひ。
はいはいはい。あの見てきます。
見てきてください。はい。
はい、じゃあエンディングいきますね。
はい。
はい。現代問題では感想意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリに対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければ、ブログにたどり着けますので、そこからメールフォームで、お送りください。一言感想から長文まで受け付けています。よろしくお願いしますということで、はい、今回やってきましたが、まあ、結構どうバランス的には良かったんじゃない？
ちょっとね、半分半分ぐらい、
うんうん、そうそうそうそう、うん、
そうですね、まあ、皆さんどっちの討論型世論調査なのか、うん、アラマなのかどっちに反応してもらったっていう
まあ別に両方反応してくれてもいいんだけど
ちょっと投票してもらってね、どっちがいい、
じゃあもう一回じゃあセッティングして、もう一度あのなんでよかったんだっていうのを呼んで
討論
してでその違いがあるかどうかみたいなな
るほどねまあまあそう本当に僕らがここね、うん、西島さんなんか2年とか3年ぐらいずっとやってる、
あもうね行き始めてからは5年経ってますね
ああじゃあ本当に学部2年
まあまあ、うん、そう
、うん、で僕はこのプロジェクトはまあ去年からなんですけど、うん、もう1年経つとだいぶね、うんうん、あの身についてきたというか、
うん、まあね何もしなくてもずっと言ってれば分かることもあるので
うん、うん、確かに
、うん、
お互いちょっとそんなのがライフワークになってて、ね、でまあ動かなきゃいけないからねお互いです、
うん、
それでちょっと時間が作りにくいっていうのが残念なとこなんですけど、
はいはいはい、まあまあ、うん、あのちょこちょこねまたまた
ですね。またまた更新していきますので。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい。
はい、今日はここまでです。お疲れ様でした。はい、
お疲れ様でした。